一咕噜白的羊一大缸啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
啊啊啊啊おはようございます。2015年3月8日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第167回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。失礼しました。神戸市長田区の FM ワイワイと恵庭市の FME 庭では録音により同じ週の土曜日と毎週土曜日にそれぞれ放送され、 FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。3月3日には桃の節句が行われました。皆様はいかがお過ごしでしょうか。北海道も気温が高くなり、雪解けも進み、春の訪れを待っているところです。アイヌ語で3月は、モキウタチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目の記事は2月16日付北海道新聞より、伝承の取り組み成果披露、ビラ取りでアイヌ文化祭。アイヌ文化の伝承に取り組む人々がその成果を発表する第26回シシリムカアイヌ文化祭が2月15日日高管内ビラ取り町の中央公民館で開かれた。観客約200人を前にムックリの演奏やアイヌ語劇を披露した。シシリムカはアイヌ語で猿川の意味で、ビラトリアイヌ協会、ビラトリアイヌ文化保存会、超ニブタニアイヌ語教室が主催した。アイヌ語教室子どもの部に通う小中学生14人はアイヌ語に吹き替えたラジオ体操やムックリの演奏、ウポポ、スワリ歌などを元気に披露。続いて同教室成人の部の約20人がアイヌ民族の昔話、立ち木と取った相撲をアイヌ語と日本語の両方で演じた。会場では地元住民らが作った板、木の盆や、ビラトリアイヌ協会の青年部員が彫った絵虫、刀など工芸品の展示も行われ、来場者が見入っていた。二つ目のニュースは、2月25日付北海道新聞より、アイヌ文化次世代へ、ニブタニの取り組み、上、アイヌ語について、勉強会盛ん、高まる学習熱。フナ君エアラパー、あなたはどこに行くの？レストランオルンカラパー、私はレストランに行きます。日の暮れたビラトリ町ニブタニのアイヌ工芸の工房に、力強いアイヌ語が響く。ビラトリアイヌ協会の青年部員8人が中心となったアイヌ語勉強会だ。ニュージーランドの先住民族、マオリの言語学習法、テ・アタアランギ法を応用した勉強会。日本語の説明は一切なく、アイヌ語と色付きの棒だけで表現を伝える。会話重視で、日常生活でアイヌ語を使えるようになると好評だ。講師は、同地区の関根健二さん。2013年1月、1ヶ月の研修でニュージーランドを訪れて、この学習法に触れ、こんな方法もあるのか、と引き込まれた。帰国後、アイヌイタク、アイヌ語のことです。アイヌイタク復興の会を作って代表となり、マオリ語の指導法を招いてさらに研鑽。昨年10月、週1回の勉強会を始めた。同青年部の宇奈山義則部長は、この会で初めてアイヌ語を学んだ。アイヌ民族だから、アイヌ語くらい話せるようになりたいと思っていた。今では簡単な表現や単語を日常会話でも使っていると話す。勉強会の噂を聞いた住民から参加したいとの声も聞かれ、関根さんも また参加者を募集して春から新しい教室を始める、活動をさらに広げたいと言葉に力を込める。国連教育科学文化機関ユネスコが2009年消滅の危機にある言語の中で極めて深刻なランクに指定しているアイヌ語、かけがえのない文化を将来に残そうと息長く続く教室もある。故茅野茂さんが1983年に始めた二二谷アイヌ語塾、この流れを組むアイヌ語教室は現在成人の部が月2回、子どもの部が週1回開かれている。同教室事務局長で成人の部の講師も務める茅野さんの次男志郎さんは開塾の数年後から参画している。現在子どもの部と成人の部にはそれぞれ約20人が在籍、積極的な人が多く指導者層も育っていると手応えを感じている。4年前から同教室子どもの部を指導する講師の一人尾崎由香さんは、小学生から中学生まで同塾に通った卒業生で、最近は手当たらぎ法の勉強会にも参加。子どもの頃に楽しく学んだので、その後も自然と続けられた、今学ぶ子どもたちにも続けたいと思えるよう楽しんでもらいたいと語り、アイヌ文化振興法成立は1997年衆参両院によるアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議は2008年に可決された。志郎さんは、30年前と比べてアイヌ語学習への抵抗感がなくなり、地域の理解が高まっていると実感する。今指導者世代となった元塾生や新たな指導法によって二二谷のアイヌ語伝承活動が力強く根を広げ始めている。三つ目の記事は2月26日付北海道新聞より、二つ目の記事の下になります。伝統的工芸品、国の認証、販路開拓に弾み。二二谷板、木の盆と二二谷アットゥシ、樹皮の反物は100年以上前から地元で受け継がれてきた品で、今は土産品として人気があります。ビラトリ町の二二谷アイヌ文化情報センターに設けられた工芸品販売コーナーで、同館職員で工芸職人の関根真紀さんが訪れた観光客に説明する。二二谷板はクルミやカツラの木で作った盆で、モレウノカ、渦巻きなど魔除けの文様が施されている。二二谷アットゥシは広葉樹、オヒョウの樹皮から剃った糸で織る反物だ。共に同地区の工芸職人が作り地元で販売、さらにそれぞれの職人が個人のつてで同内外の販売を続けてきた。将来に技術を保存しようと、職人で作る二二谷民芸組合が2010年から経済産業省の伝統的工芸品の指定を目指し、2013年3月に指定を受けた。道内の工芸品では第1号だ。これにより組合は2つの商品に国の認証マークをつけ、販路開拓に向けたイベント出展や新商品開発に国の補助金を受けられるようになった。工芸食品の高野茂弘さんは、東京や関西では品物が一目置かれるようになったと指定の効果を語る。組合は全国で開かれる見本市や展示会に積極的に参加。2月上旬には東京ビッグサイトで開かれた国内最大級の雑貨を中心とした合同展示会、東京インターナショナルギフトショーに出展した。3日間でバイヤーら約20万人が訪れ、組合は大小様々な板とアットゥシで作った和服用帯や名刺入れなどを PR。 参加した関根さんは、興味を示す人が多く反応は上々だったと話す。効果は徐々に出ている。これまで取引がなかった道内外の企業から組合に注文が舞い込み、指定前に比べ3割ほど注文が増えたという職人も。手間のかかった高級品との印象が浸透し、取引先への土産品として好評という。医療品会社に勤め、以前からアットゥシ製品を仕入れている横浜市の会社員赤井健吾さんは、昨年初めて板を顧客の土産用に発注。文様がとても綺麗だったので選んだ。お客様にも喜んでもらえたので、今後も使いたいと太鼓判を押す。一方、課題も出てきている。原材料の確保だ。板の材料、カツラやクルミは、 これまで近隣の木工所から丸太で購入していたが、ここ10年でほとんどの木工所が閉鎖。猿川流域の国有林で伐採してきたアッツ種の原料オヒョウも数が減り、近年は確保が難しくなっている。オヒョウについては、2014年度以降、北海道から道有林内の分布情報が提供されるようになり、将来的な不安が地元では和らぎつつある。だが、カツラやクルミは道内の他地域から購入するには、価格や材質などに問題があり、材料確保のめどは依然として立っていない。貝沢代表は、板の材料についても行政と連携が必要。材料が確保できれば、幅広い客層に向けた新商品の開発も進められると訴える。伝統工芸品生産地として高まった意欲を保ち、いかに課題を克服していくか、アッツ種と板が北海道を代表する工芸品として育つ日は、その先に訪れる。四つ目の記事は、3月3日付、北海道新聞より、ビラ取り元気に熱意を語る。地域おこし協力隊員の4人。ビラ取り町が採用している地域おこし協力隊員による、これからの取り組み発表会が2月26日夜、ふれあいセンタービラ取りで開かれた。様々な思いを抱いて、ビラ取りに移住した隊員4人が、着任の経緯や今後の目標について語った。都市部の人材を地方に誘致し、地域活性化に取り組んでもらう総務省の地域おこし協力隊員事業。ビラ取り町は2011年度から実施し、本年度までに計8人を受け入れ、現在は4人が活動中。このうち農業の加工や販売を通して地域振興を目指す農林業6次化促進支援員の畠山隆之さんは、苫小牧市から移住して2年目。これまで農業生産法人で養鶏や野菜の無農薬有機栽培などを学んできた。今後については、岩地市地区にコミュニティスペース、観光客の休憩所、地場野菜の直売所やカフェなどを併設した複合テーマパークの開設を目指すと説明。地域の皆さんの協力がないと生きていけないと思っている。つながりを大切に自分のやりたいことを通じ、地域が元気になれるような仕組みを作りたいと決意を示した。アイヌ民族の伝統工芸の伝承者を目指す都市農村交流促進支援員の大石英二さん、入子さん夫妻は、木彫りの技術講習を受け、農業支援員の本田慎一さんは農家の作業を手伝っている。いずれも任期終了後も町内で生活していきたいと語った。地域おこし協力隊事業の窓口のアイヌ施策推進課の貝沢和成課長は、長くて3年の任期が終了した後も定住してもらうためには働く場所を確保する必要がある。地域全体で彼らの夢をサポートしたい。と述べた。発表会では隊員らと交流がある住民ら約60人が耳を傾けた。本日最後の記事は3月6日付北海道新聞より村雨健二のこの駒を見よ。取り上げられた作品は集英社の週刊ヤングジャンプより野田悟作ゴールデンカムイ。北海道を舞台に巧みな設定。マッサンに限らず、北海道を舞台にした作品には複雑な気分になる。期待はするものの、描かれる北海道からの違和感や失望も織り込み済み。ゴールデンカムイも、不死身の兵士とアイヌ民族の美少女の冒険と聞いて、正直ちょっと萎えた。美少女キャラに妖精的な属性を付加するためか、アイヌ民族という設定を使うのも道民には重い。民族問題は今も続く課題。安彦義和のように果敢に挑む作家も存在するが、大抵はリベラルな作家ほど奥歯に物が挟まったような描写となる。スカッとしたエンターテインメントの成就は難しい。が、本作ではそんな心配は杞憂だった。時代は明治末期、203高地との激戦を生き延びた主人公、杉本と、父の復讐を願う少女、アシリパが、アイヌ民族の埋蔵金の謎を追う。そこに絡む、帝国陸軍最強の北鎮部隊こと第七師団。生き延びた土方歳三率いる新選組残党。脱獄王、極悪の死刑囚たち。 近代日本で阻害されたアウトサイダーたちの夢や欲望が北の大地できしみを上げる。荒唐無稽な物語に説得力を与えているのは設定の巧みさだ。例えば第七師団。日露戦争での活躍の一方、屯田兵たちの生活は疲弊の一途。埋蔵金で武器を輸入し、クーデターを画策する。背景にあるのは、植民地、北海道に今も息づく独立論。アイヌ民族についての交渉や描写の細かさは主色。取り上げたコマは、杉本とアシリパの食事シーン。ウサギ、リス、カワウソ、カジカの狩猟法をはじめ、アイヌ民族の料理法の描写はグルメ情報にすらなっている。獲物を取るたびに、杉本は目玉や脳などの貴重な部位を生で食べさせられるというルーティンギャグには笑ってしまう。血で血を洗うパワフルなアクションの連続で、和ませるのがカルチャーギャップの笑い。やがての相互理解というのは、多民族多文化の地、北海道らしくてちょっと嬉しい。以上が本日のニュースですが、シドさんコメントお願いします。
はい。先ほどですね、アイヌ文化、二部隊の取り組み、次世代へということで、上と下の記事ございましたけれども、その二部隊でですね、アイヌ語の継承、そして、伝統工芸品の指定によって、工芸品がですね、少しずつ出てくるようになっているという記事なんかを見まして、今後の二部隊に期待できるなというようなことを感じました。
ありがとうございます。担当は仙石裕子でした。
はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日司会担当します茅野史郎です。今日のテーマはですね、去る2月15日に行われた第26回シシリムカアイヌ文化祭についてということでお話を進めていきたいと思います。それでは、順番に自己紹介をお願いします。
こんにちは、シウンコツより仙石裕子です。よろしくお願いします。
イランカラプテ、千葉ちゃんこと千葉辰美です。よろしくお願いします。
本庁から参加しています、貝沢弘子です。よろしくお願いします。
はい。このシシリムカというのは実はアイヌ語でですね、サル川という川の名前です。その川の名前をこの文化祭に名付けて、なんと今年で第26回の文化祭が開かれているということですね。そして大体ですね、毎年2月の第3日曜日にやってるんですね。で、かつては第2日曜日にやったり、第2土曜日にやったりと、多少、時期がずれたりしてたんですけども、まあ2月にやっていて、26回まで数えるようになったということなんですね。で、会場はですね、ビラトリ町中央公民館というところの大ホールを使いまして、この文化祭の主催はですね、ビラトリアイヌ協会、これはアイヌ民族が、加入している団体ですね。ビラトリアイヌ協会、そしてビラトリアイヌ文化保存会、そしてビラトリ町二部谷アイヌ教室という、この三者の共催で行われているものですね。まあ、実際ですね、今日、話に加わっている方は、この文化祭を実際にご覧になってますので、この文化祭を見て、どういうことを感じたかという視点からですね、まず順番にちょっと、まあ1分ぐらいでしょうかね、話していただきたいと思います。それでは仙石さんどうぞ。
はい。見てっていうか、どっちかというと参加者の立場でって言ったと思うんですけど、はい。平取に来て、 アイヌ語教室に参加させてもらって劇を取り組むのが今回3回目になるんですけども、参加されている、大人の出演者のアイヌ語のレベルが一つやるごとに上がっていくっていうのが本当にすごいなと。で、自分も去年劇のアイヌ語を喋る役で出させてもらって、
はい、
はい、いや、ちょっと大変だったんですけど、でも私よりずっと年配の方がアイヌ語をこう一つ一つ覚えてやられていくことは本当こうすごいなと尊敬の念を持つところです。
うん、まあ、そうですね。ちょっとその劇のあらすじ簡単に教えてもらえますか。
あらすじ、はい、立ち木と取った相撲ということで、さっき新聞記事でも紹介したんですけれども、青年が、お父さんにお前の許嫁を迎えに行けと言われて、通りかかって昼寝じゃないですね、通りかかって休憩していたところ河原で柳の木と、それから、何でしたっけ、春煮れの木と相撲を取るんですが、苦しみながらも両者に勝ちました。そして許嫁のいる村に行くと、そこに自分そっくりの若者が先に来ていて、えっって言って、じゃあ相撲で勝負をつけようって言って相撲を取っていくうちに相手が正体を現したら、竜神の息子だったんですけど、それも無事倒すことができて、はーって一息ついたら、夢枕で二つの木が立って、僕らがこう力を貸したおかげで君は勝てたんだよということを告げてくれて、そうだったのかと、終わるという話なんですけど、劇の中ではその後に結婚式のシーンもアイヌ文化の紹介ということで入れてましたね。で、後から分かった話のこう肝は、嫁に行くの、お嫁さんを迎えに行くのが遅くなると、そういう困ったことが起きるぞ、早く嫁取りをしなさいっていう教訓があったんだということで、後から聞きました。なるほど、そうか、
そうです、そうです。
だそうです。
いや、もう今説明聞いてですね、もう劇を見てるような、そういう感じになりましたけど、すごい、なんて言うんでしょうか。目に映るような解説でよかったなと思います。はい。それでは、千葉校長先生。
はい。
この獅子神宮アイヌ文化祭を見学されましたよね。
はい。
一番印象に残ったことを教えてください。
はい。ですね、私は、ここに着任してから、毎回ですね、この獅子神宮文化祭というのは参加させていただいてるんですよね。で、今回は3回目だったんですが、いつもですね、私は、注目しているのは、うちの学校に、通っている子どもたちがね、どのような動きをしているのかなっていうのが本当に楽しみなんですよね。で、今学校教育ではね、学校だけで子どもたちは育てることができないんだと、地域で子どもたちは育てられるんだということから、考えるとですね、やっぱりこういうようなアイヌ語教室に通っている子どもたちが、今回はアイヌ語でラジオ体操ということだったんですよね。躍動感があって、で体で表現するっていうことが今とっても大事なことなので、そういうことをですね、学校教育でできないことをこう地域でね、そういう行事の中で補っていただけるなということで、本当に学校で、いる子どもたちとまた違った面を見れるということでね、一人一人ね、例えばということでは個人情報の関係があるので言えないんですけれどもこの子はこうだったのにこういうところにしたらこんなに素敵なね表現をするんだなっていうことをですね、感じれてですね、とっても意義があって有意義のあることをやっていただいてるなって、で個人的にはもっともっとこういう会にですね、うちの子どもたちが参加して、そしていろんな意味で自信をつけてね、いただければいいなっていうふうに感じてました、
はい、はい、ありがとうございます。はい、続きましてひろこさんに、
はい、
印象というか感想をお聞きしたいんですけど、まあはい、ひろこさんの場合はアイヌ文化保存会のメンバーであり、はい、水谷アイヌ教室の受講生でもありますから、はいはい、劇にも出てるわけですけども、
そうですね、劇は、はい、とても楽しい劇を演技させていただきました。あといつも思うんですけれど、この文化祭では展示されているものが結構質が高いな、あちこちの場所に行って北海道の他のところに行って展示物を見たりする機会もありますが、やっぱりビラ取りがすごいなと、ゴザの乾燥したガマの葉で作ったゴザとか、そういうものとか、あと木工品にしても何につけても とにかく結構見応えのあるものが展示されているのが、うん、ベラトリはすごいと思います。
はい、ひろこさん作ったものも展示されてます
ね。はい、反転とか
ね。反転ね、
はい、
いろいろご苦労があったんじゃない
ですか。いや、そうですね、期限に間に合わせたんで、もう本当にね、でもまあ、すごい楽しい、勉強になりました、楽しかったし、
そうですね、まあ、今回のですね、シシリムカーニ文化祭は26回目ですけども、入場者数が250人ぐらいいたんですよ。
そうですね。
多分ね、はい、私 その感覚的なもんですけども、いつも200席用意してるんですけど、うん、
はい、
あれ50席ぐらい増やしたんですよね。
あ、
だから今年は多分今まで開催で最高の、うん、人の入りということ
で、
そう、ツアーのお客さんもね、いらしてたんですけど、うん、去年もツアーのお客さんが来てたんですよ。
あ、
そのビラトリに無料のバスが、うん、年20回ぐらいあるんですけど、うん、そのうちの1回がそのシシリム会員文化祭の見学ツアー。
札幌からです。
そうですね、札幌からですよね。まあ、そういう意味では少しずつまあ定着もしてるし、多分地元の町民の参加も多いと思うんですよね。
うん、
だからまあ少しずつアイヌ文化に対しての理解が何て言うんでしょうか、深まってきたなというようなことを考えてますし、ぜひまだ来年の2月も行いますので、27回目ですので、はい、皆さん参加してください、
はいはい、楽しみに来てます。
聞いてる方も、
はい、今日はワイワイガヤガヤをお送りしましたが、第26回シシリムカアイヌ文化祭についての感想などを皆さんに話していただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
続きまして私 FM ピカワ市編成局長を務めております茅野志郎です。今日はですね、今国会でいろいろ問題になっております補助金交付企業の寄付問題についてということでちょっとお話をさせていただきます。まあ、実はこれ3月4日のですね、北海道新聞に社説でも取り上げられていました。一番の問題はですね、政治資金規正法という法律によりますと、補助金、これは国からですね、国から補助金の交付決定をの通知を受けてから1年間、政党や政治資金団体へのその企業からの寄付を禁じているということなんですね。にもかかわらず、まあ、これは新聞報道によるで情報なんですけども、安倍総理大臣、184万円、甘利経済再生大臣12万円、林農林水産大臣60万円、上川法務大臣72万円、望月環境大臣670万円、岡田民主党代表が48万円ということが、これ新聞で報じられております。まあ、これなぜ問題があるかと言いますと、補助金というのは、まあ、国の お金ですから、元は税金ですね。その税金が、その補助金を受けた企業から政治家に、その、寄付ということで行くということはですね、まあ、税金が、その補助金を通じて政治家への政治資金として流れていっちゃうということが一番の問題なわけですね。ですから、これはもともとですね、政党助成金というものが1994年に制定されまして、5人以上国会議員がいる、政党は1月1日付で何人、国会議員がいるかによってですね、政党助成金というのは実は交付されてるんですね。で、このお金っていうのは国民1人当たり250円負担してるんです。250円っていうと、これはかなりの額だと思います。ちょっと計算できませんけども。
まあ、そういうことで、そういうお金をですね、ですから、自民党にしろ、民主党にしろ、他の、まあ、実は、共産党だけはこの政党助成金の受け取りを拒否してますので、共産党は受け取っておりません。きちっと受け取れる権利はあるんですけども、申請をしてないので受け取ってませんね。まあ、しかし、その他の政党はみんな受け取ってます。ですから、こういう政党助成金を、制度化したときに、実は企業とか組合とかですね、そういう団体からの、その寄付金というのは禁止しようという話も実はあったんですよ。この94年の時点でも議論になっていました。しかし、後で話しようということになってたんですが、それがずっと放置されたまま、現在に至っておりまして、この問題のところはですね、寄付を受けた政治家が、その団体が交付金を受けている団体かどうかということを知っていなければ罪にならないという非常にずさんなことになっているんですね。まあ、この新聞報道になるとこれはザル法だというようなことを言われています。まあ、ザル法ですから、ザルっていうのは水入れてもまあ水ボンボン流れちゃって、この法律によって処罰される人は誰もいなくなるというようなことなわけです。まあ、私思いますのは、この、政党助成金という制度があるわけだから、企業や組合からの寄付は一切禁止して、まあ、個人からの寄付だけにすれば私はよろしいのではないかなというようなことをちょっと考えております。まあ、今回いろいろ国会で安倍総理大臣含めてですね、こういうような補助金を交付されている企業からの寄付がされているということが非常に問題だということの問題提起とさせていただいて、私、会の指導のお話とさせていただきます。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。また、2013年8月には、茅野茂検証コーナーを新設し、リニューアルオープンしました。茅野茂二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、国土交通省が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
カムイユから紹介のコーナーです。本日は、フリ・チャクチャク、会長フリと味噌サザイを紹介します。語り手は、鍋沢ねぷきさん。録音は、1968年、昭和43年、4月の録音です。出典は、茅野茂のアイヌ語、アイヌ神話修正、カムイユから編3です。では、お聞きください。
ドリアテチコラスンクランケテケドリアテサムコサエリクンテケドリアテシソルコパステイトパイペドリアテイリスパイペチコアノチカナカナドリアテ かもいいね、歩きころ、ね、なんか歩きころ、参考さえ、そう、あんたいけ、とりあて、いとっぱいぺ、いりすぱいぺ、とりあて、ちこんのちかなかな、とりあて、きどがわ、たんたなんとおったとのからす、とりあて、きあくすぴりかのと、とりあて、ししれあのきひくす、とりあて、ピスタサパスきあくす、とりあて、しえたすぺまころはほか、とりあて、しえたすぺさんこさえ、とりあて、しえたすぺありききころ、とりあて、ほしとんぱくのあいらへかった、とりあて、ありききあんころ、しえたすぺかんぺくるか、とりあて、トプスカットのいわいすい、とりあて、きろかいねえしえたすべ、とりあて、とあんらいけすい、おら、ちころすんくらんけてけ、とりあて、さんこさえりくんてけへ、とりあて、ちとるこばしていとっぱいぺ、とりあて、いりすぱいぺちこあんのちかんなかな、とりあて、きころろたん、ほしきのぽ、ぱすくろかよ、あるきひね、とりあて、たんめんふりしるえのり、とりあて、ねぷねれねぷなんて、とりあて、はおいかいけさんこさえ、ちょあんたいけ、とりあて、おろがのかむよ、ぴったあるきやっか、とりあて、ちゃんこさえ、ちょあんたいけ、とりあて、いとっぱいぺ、いりすぱいぺ、とりあて、ちこあんのちかんなかな、とりあて、きろかいね、いねへまんた、いしさをこんなやくなったら、とりあて、たんめんふりしるえのり、とりあて、えいきひけぼいしっぬぼ、とりあて、えきなんころわせころかいぺ、とりあて、いしさをこんなやなたら、とりあて、いんからなくす、ちゃくちゃこかよねろこか、とりあて、いららけうとんしきねくす、とりあて、なちゃくちゃこかよ、おらのえころか、あんこさえきくしねころ、とりあて、あこんこのとろくしくしかねころ、ちゃくちゃこかよ、せはいさからけやいくるかた、とりあて、いやいやえおけれあないね、あへるもとちあにね、とらいべんたいあきるべねなしころ、ね、ふりにっていはべあんちころ、かもかよ。
それでは、解説をいたします。怪盗フリとミソサザイ。私はエゾマツの枝に住む大きな鳥、フリ。ある日、大きなトドを捕まえて、巣に運んで、つつき食っていると、カラスがやってきて、少しだけ食べさせてくれ、と言ったが、私は爪でそれを引っかき殺した。それから、たくさんの神々が来たけれど、同じように引っかき殺した。ある日、体の小さなミソサザイがやってきて、この悪いフリメ、このままでは済まないぞ、というので、私は腹を立て、この小さなやつを爪で引っかこうとした。すると、私の綿毛の間をさっと抜けたミソサザイを引っかき損ね、自分で自分の体を引っかいてしまった。ミソサザイがすばしっこいものだから、やがて私は自分の体を引っかき続け、骨ばかりになり、つまらない死に方をしてしまった。と、フリが言った。だから、食べ物は独り占めにしてはいけないよ、という話。以上の解説は、 茅野茂、アイヌ神話修正、資料編10より解説いたしました。
イランカラプテ、二二谷小学校だよりのコーナーが来ました。パーソナリティは、いつものように、千葉ちゃんこと二二谷小学校千葉がお伝えします。さて、今日は3月8日なんですけれども、二二谷地区は2月3月としては、例年にないとても暖かい天候が続いています。今日からですね、二二谷小学校では、卒業式に向けて準備や練習が本格化してきます。卒業式まであと13日余りということで、今日の二二谷小学校だよりはスタジオに3月20日に卒業する予定の4名のとても可愛い子どもたちをお迎えしています。4名の皆さん、イランカラプテ、
イランカラプテ、
今日はようこそおいでくださいました。まずはですね、今日ここのスタジオに来ていただいている4名の方々一人一人に自己紹介していただきます。
はい、はい、こんにちは、小山和馬です。よろしくお願いします。
はい、小林隼です。よろしくお願いします。
はい、木村萌です。よろしくお願いします。
はい、木村千夏です。よろしくお願いします。
はい、皆さんとってもですね、ハキハキとした自己紹介をしていただきましたが、今日はですね、二二谷小学校を卒業するにあたっての、何点かお伺いしたいことがありますので、よろしくお願いいたします。まず最初にお伺いしたいのはですね、小学校6年間の中での一番の思い出をお答え願います。カズマ君。
はい、やっぱり、小学校生活最後の、修学旅行です。理由は、二二谷小学校は、全校生徒28人という少ない人数ですが、リアトリ町内の、6年生の人たちが、集まってみんなで、修学旅行へ行っていっぱい話したりたくさん遊んだので、本当に楽しかったからです。
はい、ありがとうございます。次に萌さん、同じ質問お願いいたします。
はい、私の思い出は修学旅行と宿泊学習です。修学旅行は青少年科学館に行って斜めの部屋などの体験をして楽しかったのと、宿泊学習ではみんなで泊まって夜ご飯を作ったりして楽しかったからです。
はい、どうもありがとうございます。続いてですね、二二谷小学校では特徴ある教育活動として、総合的な学習の時間にですね、ハララキ活動というのを組んでいます。そのハララキ活動では、アイヌの文化や歴史をですね、ハララキ集会や体験学習で学んでいるんですが、その中でですね、一番自分として学んだことは何かということをお伺いしたいというふうに思います。それでは早田君、お願いします。
はい。アイヌとニブタンティ。との関わりや、アッツシオリや木彫りなどの伝統工芸の 大切さがよくわかりました。
はい、ありがとうございます。続いて同じ質問で千夏さん、お願いします。
はい、私は大切にするということの必要性を学びました。理由はアイヌ文化や歴史は誰かが大切にしていかなければすぐに廃れて消えてしまうので、私たち6年生が次の世代に伝えていくことが大切だと思いました。
はい、どうもありがとうございます。本当にですね、そういうことで、ここで学んだことをですね、次の世代に皆さん方が責任持ってね、伝えて、アイヌの文化や歴史を、守っていってもらいたいというふうに思います。それではですね、続きまして、4月からいよいよですね、中学生に皆さんなるわけです。ということで、中学校での目標をですね、皆さん方に、質問したいと思います。
学習や部活動やね、いろんなことあると思うので、忌憚のないことを言っていただければというふうに思います。それではまず千夏さんからお願いします。
はい。私が中学校で決めた目標は勉強を真面目に受けることです。中学校では小学校より勉強が難しくなるので、真面目に受けていないとみんなについていけないと思うからです。
わかりました。小学校でもね、一生懸命勉強してたので、中学校でもより一層勉強して、ね、立派な人になってもらいたいと思います。はい、それでは萌えさんお願いします。
はい、バスケット部に入って中大連などで行って全国大会に出ることです。今も少し行ってるんですけど、うん、バスケは楽しいので頑張りたいです。
うん、はい、とっても素敵な目標ですね。はい、それでは続いて、早田さんお願いします。
はい、僕は卓球部に入って、日高予選で上位に入って、中大連で全道大会に出ることです。
はい、わかりました。一生懸命練習してください。はい、それでは続いて最後、和真さん。
はい、僕は、頑張りたいことが、2つあります。1つ目は、クラスでテストの順位を1桁を取ることが目標です。2つ目は、今剣道をやっているんですが、中学校に入ると全然小学校とのレベルが違うので、中学校の、剣道についていけるように頑張り、全国大会を優勝したいです。
はい。ぜひですね、努力して、全国大会に行けるように努力してください。はい。それではですね、続いて最後の質問になりますが、皆さん方の将来の夢と、それからその夢のなりたいですね、理由、それをお答え願いたいというふうに思います。はい、それでは萌えさんからお願いします。
はい、私の将来の夢は美容師です。理由は人の髪の毛を触っているのが好きで、縛ったりするのも大好きだからです。
はい、ありがとうございます。はい、それでは続いて、千夏さんお願いします。
私の将来の夢は5つあります。一つ目は建築家です。なりたい理由は楽しそうだし面白そうだからです。二つ目は鳥使いです。鳥が可愛いのでちょっとやってみたいと思いました。三つ目はカウンセラーの先生です。人の悩みを解消してあげたらいいかなと思ったからです。四つ目は漫画家かイラストレーターです。これはなりたい理由は特にありません。五つ目がフードコーディネーターです。私は料理があまりできないので、料理がうまくなるかなと思ったからです。
ですね。はい。早田さん、将来の夢と理由、よろしくお願いします。
はい。僕の将来の夢は、理学療法士です。自分に合っている仕事だと思うし、人の手助けをしたいからです。
はい。ありがとうございます。じゃあ、最後になりました。和真さん、よろしくお願いいたします。
はい。僕の夢は、まず東京のおじさんの会社に就職して、いろんな技術を身につけて、ファッション、食べ物、家具、電気などの新しいものを取り入れて、数多くの人々に使ってもらいたいです。
はい。どうもありがとうございます。4名の皆さん、今日は本当にどうもありがとうございました。ということで、今日ですね、この番組をお聞きのリスナーの皆さんの中には、この春卒業する小学校、中学校、高校生の方もおられると思いますが、学校で学んだことが日常の生活で活かされたり、社会で役立つよう、今後も努力されることを心から期待しています。それではまた来月このコーナーでお会いしましょう。
やいらいけー。Thank you.
続いては、藤川カンピトシのコーナーです。藤川カンピトシ、今日は担当は荒井博樹です。よろしくお願いします。今日ご紹介するのは、先ほどおニュースのところでもご紹介、お話があったんですが、野田悟さんという方のゴールデンカムイという漫画ですね。こちらをご紹介したいと思います。この大漫画なんですけども、先ほどもありましたように、まあ、アイヌ文化がテーマになっているということでですね、現在、集英社から1巻、2巻が発売されています。もともと、帝国陸軍にいた、まあ、不死身の男と呼ばれている杉本と、それからアイヌの美少女のアシリパという、まあ、女の子の冒険の話ということなんですけれども、最初、まあ、確かにこの話を聞いたときはどんな話になっているのかな、どんなこう展開になっていくのかなと思って気になっていたんですが、中を実際に読んでみると、まあ、時代交渉っていうんですかね、しっかりされていますし、アイヌ語も随所に単語なんですけども出てきまして、しかもその単語にもちゃんとルビが振られていたり、日本語の訳が振られたりしているので、非常にわかりやすく、漫画として読みやすくなっています。そして、記事の中でも紹介されていましたが、中にですね、食べ物の話題が非常に多く出てきます。個人的に食べ物がやっぱりすごく気になるので、この話題が出た時には見ながら、ああ、うまそうだなとか思って見ているんですが、ただその食べ物の前にはやっぱり食べ物の支度をする、まあ、実際に捕らえた獲物を解体するというシーンもですね、実はしっかり描かれていまして、そういう部分はまあ普通の漫画とか、まあコミックスなどで隠されているというか、ちょっとはしょられてしまうことが多いと思うんですが、今回のこのゴールデンカムイの中にはそういうしっかり解体するシーンとか、命をいただくというシーンとしてですね、しっかり描かれていて、まあ、コミックスながらに文化とか、あるいはそのアイヌ語の単語をですね、そういうものがしっかり学べるんじゃないかなと思います。楽しく読みながら学ぶことができるかと思います。で、ストーリーとしては、この杉本とアシリパが実際に、あったかどうかわからないですけども、埋蔵金を探すというようなストーリーになっていまして、今後の展開、まだね、2巻までしか出ていないので、展開がどうなっていくのかがすごく楽しみなんですけれども、時代交渉に沿った様々な登場人物、時代背景の描写などもあって、まあ、これからの話の展開によってはすごく面白くなる作品なんじゃないかなと思います。とにかくアイヌ文化に興味のある方もお手に取っていただければと思いますし、歴史ものが好きな方も割と入りやすい作品なんじゃないかなと思います。ゴールデンカムイという作品ですね。野田悟さんという方が書いております。ヤングジャンプで月刊連載ですね。している作品ですね。集英社から発刊されております。あ、週刊ですね。週刊ですね。ヤングジャンプで連載されている作品です。まあ、実際に雑誌で読むのもいいですし、もし興味ある方はこれ、コミックスで読みやすくなっていますのでね、一冊を手に取って読んでみてはいかがでしょうか。今回、ピリカカンピソシのコーナーですね。ご紹介いたしましたのは、ゴールデンカムイ野田悟さんの漫画、私、荒井博樹がご紹介させていただきました。
第167回目の最後のコーナーとなります。それではですね、今日の放送について、順番にちょっと感想を聞きたいと思います。天国さんどうぞ。
はい。今日ゴールデンカムイのニュースが2つ、地域のニュースとカンピソシでありましたけど、私もこれ打ち切りにならず、ぜひ最後までお話を続けて、最後どうなるかすごく楽しみにして読みたいと思います。
はい。どうぞ。
はい。二部谷小学校ダイアリーの中で、子どもたちにインタビューさせていただいたんですけども、その中でやっぱり働き活動のね、学んだこと、そういうようなことをしっかりとこう我々も抑えて、これからも教育の中で、そういう発展させていきたいなというふうに改めて思いました。
はい、どうぞ。
今日のニュースは聞き応えがある、あの楽しさがいいニュースが、いいニュースが多かったと思います。ゴールデンカムイ、私も1巻だけ読んだんですけど、すごく楽しみです。
はい。はい、それとですね、先ほどあの、ひろこさんが紹介した、
はい、
あの、会長フリと、はい、なんだっけ、
味噌サザエ。はい、
あのタイトルだけ、もう一度。
あ、すいません。間違って会長って言っちゃったんですよね。会長フリと味噌サザエです。
ですね。はい。そのカムイユから先ほど聞いていただきました。私もですね、今日この放送を、全体通して聞いてですね、やっぱり子供たちの登場っていうのはなんかすごい新鮮というかね。
いいですね。
今の子供たち話すのとても上手ですね。
大人びてます
ね。ねえ、なんかもう物おじせずね、もしかしたら校長より話すの上手いじゃないか
と。その通りだと思います。
ね、校長かなりね、緊張してるのが伝わってきたんだけどね。はい。はい、まあ、それですごい楽しい、あの、放送だったなと思います。はい。それでは、千石さんから FM ピパウシのお知らせです。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。また、録音により、神戸市長田区のFMYY では 77.8MHz で同じ週の土曜日に放送中、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。また FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし聞くことができます。 FMYY、 FM ウィングではインターネットラジオでも放送しています。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見、ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい。一点皆様にお知らせあります。愛知県の田口さんからですね、受信証明書の発行をしてくださいということでお手紙来てまして、FM ピパウシから受信証明書をお送りしております。FM ピパウシ第167回目の放送もお別れとなります。次回は4月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やりたいです。Yeah.